ルカによる福音書第12章の13節から21節まで。群衆の一人が言った。先生、私たちにも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分たちに言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。東京で事務局長として働いているときに、まあその時も一人暮らしだったので、夜日課と称して神楽坂を散歩しておりまして、はい、楽しかったです。別に飲みに行くわけじゃないんですよ。神楽坂っていうところは本当に裏のところにいっぱい料亭があって、いつも黒い車が止まって、政治家さんたちがたくさん、いろんな政治家さんたちをお会いしまして、もう楽しい時でした。その散歩の途中にですね、インド料理屋さんがあるんですね。でとっても不思議なお店でした。で何が不思議かっていうと、毎日こう散歩で通るんですけど、店の中に客を見たことが一度もなかったです。で夜だけでなく昼も歩くんですけど、まあ、たまたまなのでしょうけど、いつもいないんですよ。でコックさんが中にいて座ってて、こっち向いてるだけで、大丈夫かなというふうにいつも思っていました。店で働いているインド人のコックさんたちはでも平気そうな顔してるんですよね、まあ、ニコニコしていると。で私も心配はしていましたけど、あまり中の人が思い悩んでない姿勢にですね、あ、これはこれでいいのかなと思い始め、とにかくこの店に入りたいという雰囲気の店ではないので、まあ、これはこれでいいんだろうと。で中にいる人たちが深刻でなければそれでいいかと、まあ、毎日見ながら思っていました。まあ、私が心配して思い悩むことでもないことですので、まあ、それはその店がそれならそれでいいのかと、まあ、何かその店には大きなものに何か任せているというような、そういう雰囲気があったので、まあ、そういう店もあってもいいのかな、そういうふうに思ったのです。まあ、イエス様は、まあ、愚かな金持ちの例えを今日話されています。まあ、そこには、まあ、貪欲に対する注意というものを教えられています。その後に実は思い悩むなという話をされています。この思い悩むなという御言葉、カラスは何も働かず蔵など持たないが神様は養ってくださる、そのことによって思い悩むことはないというふうに言われたのです。この愚かな金持ちの例えでも、誰が養っているのか、実は誰がそれを与えられているのか、それは神様であり、神様が与え、神様が養っておられる、そのことに気づきなさい、そして感謝しなさい、それで十分だということなのでしょう。もっと言うならば、神様を求めること、これが一番大切なことだ。思い悩むことは神様を求めることによって実はなくなってくる、そのように教えたのだというふうに思います。被災地の救援をしてた時に、一人のおばあちゃんが言われた言葉を思い出します。それ何だったかっていうと、人間って思い悩んだって何も変わらないんだよねっつって、おばあちゃんは言っておられました。そのおばあちゃんは家も財産も全てなくして仮設に住んでるおばあちゃんでしたけども、そのことを思い悩んでももうしょうがない、もうなくなってしまったものはしょうがないって言っていました。悩むくらいなら新しいことを始めなきゃって言っておられたのが非常に印象的だったのです。その言葉を聞いたときに、私たちは支援方法ってのも変えなきゃいけないなと思ったんですね。 何かこう持ってきて与えるっていう支援の方法からですね、ちょっと違う方にしなきゃいけない。それは今までは共に悩んで共に支援をしていけばいいと思っていましたけども、本当の支援は寄り添いながらその人が新しい一歩を踏み出せるために背中をそっと押してあげる、これが本当の支援なんだろうなと、そういうふうに思ったのです。まあ、思い悩むことに入り込むとこの一歩が出ないとおばあちゃんは言っておられました。思い悩みから抜け出すための一歩が欲しいと、そのことをあんたたちにやってほしいのだというふうに、まあ、言われてたんじゃないかなというふうに思います。そう思うとイエス様が私たちに対してされることも実は同じだと思います。何かイエス様が大きなことをさせてくださるのではなくして、私たちの背中をそっと押してくださる、その時に思い悩むなとおっしゃるのでしょう。イエス様はただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは全て与えられるというふうに教えられています。思い悩まない方法は神様を求めることしかないというのです。自分のことばかり考えているとそこから抜け出せなくなりますが、しかし神様を求めるとき全ては与えられることに気がつく、これが聖書が教えていることです。イエス様はただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは全て加えて与えられるというふうに約束しておられます。ですからまず私たちは思い悩むよりも前に神様を求めるという生き方をしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。聖霊の豊かな祝福によって私たちは今あなたと共に生きています。どうか私たちが毎日起こる出来事に思い悩むのではなく、すべてをあなたに捧げ、そしてあなたが寄り添ってくださることを信じて、私たちを新しい一歩へと招かれることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。一週間の終わりにあたり、どうか主が私たちに与えてくださった恵みに感謝することができますように。病の床にあるもの、また悩み苦しむ者には今日もあなたが寄り添い慰めの御手を述べてください。今週もあなたによって守られたことを感謝し、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。